旧約聖書詩編27章1節から6節まで、旧約聖書の929ページです。
それでは聖書を読みいたします。詩編27編1節から6節まで。ダビデによる。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私は幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい主に褒め歌を歌おう。です。
ただいまから旧約聖書詩編27編1節から6節までを通して、主の家に住むと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。詩編というのは詩というか歌ですから、なんとなく、嬉しいなとか、なんとなく綺麗だなとか、寂しいなとか、悲しいなというぐらいではですね、なかなかこう生まれてこないものです。むしろですね、こらえきれないぐらいの気持ち。それは最初はですね、感動であったり、喜びであったり、逆にですね、どうしようもないような悲しみや怒り、そういう激しさ、しかもですね、精神的な心だけの問題でなくて、そういう危機感だけでなく、実際にその社会の中で馬鹿にされたり、のけ者にされたり、権力のある人から嫌がらせを受けたり、そういうことを現実に身をもって苦しんでいるところから生まれてくると言ってもいいんではないかなというふうに思います。で、この27編もですね、大変こう苦しい立場に置かれている人だと思います。二節には、悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の私の敵、彼らはつまずき倒れた。悪を行う者が私の肉を食らう。襲いかかる。ガブってこう噛みつくわけですね。そういうしつこくて深く自分のこの体にも心にも精神にもダメージというか痛みを与えるような人に囲まれている。どうでしょうか。今で言えば、様々なこうハラスメントっていうものがありますけれども、そういうものが全部この人は背負うような状況じゃないかと思うんです。しかし、この中で、この人は、敵は倒れるんだというふうにこう、今2節でですね、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。三節では、たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれに私は動じない。 一節では、主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。私は恐れることなんかないんだ。私の敵はどんどん神様によって倒れていくんだ、とこういうふうに言うんですけども、現実にはですね、そうはなってないわけです。現実にはこの人を苦しめている敵は倒れていません。そういう中で、恐れない、怖がらない、動じない、そういうふうに言うんですけども、むしろ、奮い立たせるような言葉だと思うんですね。恐れないぞ、怖がらないぞ、動じないぞ、と自分に言い聞かせるような、そういう詩編だと思うんです。一体何が彼を苦しめているのかは、わかりません。手がかりはですね、12節に、私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。一箇所だけ彼が置かれている状況がちょっとだけ出てきますね。好きなことを言われているわけです。この詩編には表題がついててダビデによるとあります。でもこの表題というのは詩編のオリジナルにはありません。これはもうユダヤに伝わるですね、膨大な賛美歌の中からある時に150だけを選んだんです。それは何分の1かわかりませんけれども、ものすごくたくさんの詩があった中から、みんなが歌っていた詩の中から150だけを選んで詩編という本にまとめたんです。その時にですね、表題をつけたわけです。みんなが、これはダビデによる詩編だというふうにこう、そういうふうに親しまれていたからです。で、ダビデだとしたら、みんながよく重ね合わせるのは、ダビデの危機の中でも最も大きな危機は、自分の子供に殺されかけるという危機です。自分の子供がですね、アブシャロムという王子が、クーデターを起こして、自分を殺すために、軍隊が迫ってくるわけです。彼は必死で逃げなければならなかった。そういう場面とよくこの27編に限らず、いろいろな詩編が重ねて読まれます。ある時には表題にそうやってつく場合もありますが、この詩編はそれとは関係ありません。今言ったように、身に覚えもないことを言われながら、激しい言葉を浴びながら、非常に辛い立場の中で、毎日置かれている。職場なのかもしれません。しかも、彼を助ける人がいないんです。彼をこう、弁護してくれる人もいない孤独感。言いたい放題、言われっぱなしの中で、彼は大変孤独です。八節にはこうあります。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を下に求めよと。主よ、あなたの御顔を私は下に求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。お父さんやお母さんにも見捨てられるぐらい、見捨てられたぐらいの気持ちだっていうことです。誰も私を助けてくれないから、言われっぱなしです。やられっぱなしです。 神様からを見放されてるんじゃないか。そういう疑いというのは、私たちの中に常にあり続けるんじゃないかと思うんです。信じてもダメなんじゃないか。13節。ああ、私に生ける者の地で、主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、神様に見捨てられたのではないか。もう、このいくら祈っても祈っても変わらない現実というのは、やっぱり神様はいないんじゃないか。いや、いないとは言えないから、自分のことはもう見捨てられてるんじゃないか。そうやって信じることを破壊するような、そこまでこう追い詰められている。ところがこの人はそういう中で、まあ、先ほどの10節では、主が私を取り上げてくださる。14節で、待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。それでもなおですね、神様を信じていくんだ、とこう、自分の中にその言葉を響かせるように、言い聞かせるようにして歩んでいこうとする。私たちもこういうことじゃないかなと思うんです。祈ってうまくいくことってあんまりないと思うんですね。状況が良くならないことっていっぱいあると思います。今もしかすると多分ここに今日も多分そういう問題と直面しながらこの場所にいると思います。そうすると祈っても神様に叫び求めても御顔を私に隠さないでくださいって見捨てられるってことですよ。やっぱりもう私は見捨てられているのではないか。私の人生は見捨てられているのではないか。ダメなんじゃないかな。平たく言えば信じてもダメなんじゃないかなっていう、そういう疑いが私たちのこの背中には張り付いている。そこへこう迷い込む。もう本当に一歩間違えばそこへこうずるずるずるっとこう迷い込むぐらい、その暗闇がもう自分の中にもうすぐそばにあるわけです。そういう中で待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。そうやって言い聞かせることができるために、この人はただ一つのことが私の拠り所だって言うんです。たった一つです。何にも変えられない大切なものが、私のその背中に張り付いている疑いから私を立ち上がらせる。それは四節です。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌う歌い、主に褒め歌を歌おう。この岩の上にあげてくださり、私の頭は敵よりも高く掲げられ、その幕屋で喜びの生贄を、そして賛美を、賛美歌を歌おう。これは今日のこの14節の待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。ここに響き合うものですね。たった一つのこと、私を楽しみに、私が楽しみにしているたった一つのこと、支えられていること、それは主の家に行くことだ。主の家に住むこと、まあ、行くことですね、これは。つまり礼拝です。主の家、主の宮、幕屋、いろんな呼び方で出てきます。それは、ソロモンが建てた神殿を表すのか、それとも、 ダビデが置いていた幕屋を表すのか、それともソロモンの神殿が破壊された後のバビロンやペルシャ帝国で行われていたあのユダヤ人たちが集まって礼拝をするためのシナゴーグを表すのか、それはわかりません。この詩編がいつの時代に書かれたかわかりませんから。でもどこでもいいんです。とにかくこの礼拝をする場所、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。美しい言葉です。でもそれはただぼーっと過ごしているようなものではなく、どうしてもそこへ行くんだっていう気持ちを表す言葉でもあるんです。それが私の一つのこと、たった一つのこと。この人が置かれている場所は、五節、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私を囲い、悩みの日です。依然として悩みの日です。恐れと孤独が、そして見込みの、見通しのない、不安の中にある悩みの日。敵に囲まれた悩みの日の中で、私はその礼拝に来ると、その礼拝の中で、ぐーっと上に引き上げられて、遥か下に敵を見る。彼らが倒れていく様が見えてくるっていうんです。これが私のを守ってくださる主の力だ。そこでもう一度私は賛美歌を歌うのだ。もう一度その場所で待ち望むことができる。その景色から、その景色を見るために私はたった一つのこの礼拝、その景色が見えるためには礼拝に行くしかない。その高い場所に立つためには、礼拝に行かないと。私にとってたった一つの場所。それが彼の賛美歌を歌う、楽しむことのできる場所。一つのことを、それが彼を悩みの日の中で、神様の力を見渡すことのできる場所へ、その景色を見渡せる場所へ、待ち望む人、神様の力を待ち望む人に、再び生まれ変わらせる場所だって言うんです。この一つのことを主に願う、一つのことという言葉に、新約聖書のイエス様の言葉が非常に響き合う場所がありますね。マルタとマリアにイエス様が語られたところです。ルカの福音書の10章の38節です。ルカの福音書の10章の38節、134ページです。新約聖書の方の134ページ。新約聖書の134ページ。ルカの福音書の10章の38節。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった、主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。 マリアはどうしても必要なことを、どうしても必要なことを、たった一つのことを選んだのだ。だから取り上げてはいけない。明らかに、それはマリアが悩みの火の中にいたからです。恐れと孤独と、そして見込みのない暗闇の中で、悩みの火の中にマリアがいたんです。マルタだって知ってたはずです。ハッとしたのかもしれません。イエス様は彼女からそれを取り上げてはいけない。マリアが、イエス様が、あなたは決して見放されることはないんだよ。マリアの視点がぐーっと上に上がって、この詩篇の作者のような景色を見渡すことができるように。そして勇気、立ち上がる勇気が与えられるように。イエス様は、マリアが悩みの火の中にいることを知っていました。その悩みの火の中にいるマリアに招くために来られた。だから彼女はたった一つのことを選んでいるんだ今。絶対に取り上げてはいけない。マルタといえども決して取り上げてはいけない。マルタにあなたも同じように私の言葉を聞きなさいとはイエス様は言ってないんです。マリアから取り上げてはいけない。マリアの死活の問題だ。私はそのためにここへ来たんだから。悩みの火を支えるのは、その時に、頂上の風景を見るために、イエス様はマリアを招いたように、私たちも同じだと思います。たった一つのこと、悩みの日に私たちを立ち上がらせ、そしてもう一回悩みの日に向かって行きます。現状は変わってないでしょう。明日になったから、寝て覚めたら人が変わっている、上司が変わっている、友達が変わっている、仕事がうまくいっているなんていうことは、浦島太郎みたいなことは起こらないんです。同じです。嫌なこと言う人は明日も嫌なこと言うでしょう。嫌なこと言う家族はまた明日も嫌なこと言うでしょう。うまくいってない仕事は明日も同じことを引きずっていくんです。そういう中で、もう一度、見放されてない。神様が私をどんな風に導いてくださるのか、諦めないで、もう一度日曜日に見たあの景色を見ながら、私は恐れない。誰を私は恐れよう、誰を私は怖がろう。私は動じない。両親が私を見捨てても、主は私を取り上げてくださるんだ。その景色の残像を私たちは見ながらこの一週間を歩んで来週に向かうの礼拝を目指して生きていく。そういう招きの中に私たちは礼拝のリズムの中で一週間に一度のこの礼拝のリズムの中で置かれているんです。はじめに神が天と地を創造された。第一日目ができた日、そして繰り返され、最後に神様が礼拝の日を定め、そしてまた7日ごとの礼拝の日を定めた。天地は礼拝のリズムによって動いているのです。あると私は教えられたことがあります。それこそがあの創世記の最も重大なメッセージです。私たちの一週間は、そのようにして、この礼拝を通して、 見渡すことのできる景色、それは私たち信じる者に与えられる景色です。そしてその景色は幻ではなくて、実は本当の世界なんです。神様が共にいてくださる本当の姿なんです。この姿を信じて、私たちはこの一週間をまた悩みの日に向かって歩いていく、共にそういう一週間を過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、悩みの日の中にいる私たちです。どうぞそれでもなお、彼女からそれを取り上げてはなりませんと、私たちが生きるために必要なものは絶対に取り上げてはいけないとイエス様は言われたほどに、私たちはイエス様の言葉の前に、その言葉を聞くものとして、そしてこの聖書の言葉を聞くものとして、この礼拝に集っています。どうぞ、主の宮に住まうものとして、この悩みの日に向かって一週間を歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。